DMN 夢かな放送局、この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
あんこと
滝沢純の
3人でお届けします。
イエイイエイ、
クッションも3人で、
はい、
揃ってます。
予告通りですね。
何の予告かわかんないけど。
はい。
開始が、
まあ、予告通り。
そう。
3人揃って、
はい、
2週連続、イェーイ。
イェーイ。
なんかちょっと今、ラッパーみたいな感じだけど。
イェーイ。
3人揃って、
イェーイ。
ちょ
っと、ノリがおかしいですね。
リズムとライムも、はい、
今の楽しいな。
まあね、今音楽劇、
う
ん、
そうだよ、
ラップはやらないけどね。ラップ要素はない、
うん、ないんだ。
ない
なんだ、ないの。
ラップ始めた
あると思ってたの。
宮川賢治でラップ始めたらそれはそれで新しいスタイルだけど、見てみたい。
クラムボンは笑ったよ。どうだ、あれ純ちゃん今日あれ何かがまた降ってきて、え、降りてきてる？
降り
ついてる？
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫よ。
はい、そうそうそうそうです。は
い、
さてさて、
怖い怖い、
もう違うからね。
ちょっとなんかね、もうすでにちょっと引いてる。
また距離ができてる。今回144回目、
はい、
144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
無意味ねえ
よ。いい、いい、もう。
いいよ、いいよ。
10月17日スタートですね。はいは
い、もう終わりだね。終わりだね。
何が
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 何が終わり
?10 月が終わりそう。
でもね、秋としては本当に、
ね、
秋本番。
やっと秋らしい感じになってきたね。
そうだね。
ちょっと妙に暑かったよね。
割と暑かったり寒かったりなんか変な。
だって10月入ってからさ、夏日だったりとかさ。
真夏の格好して歩いてました。
そしてなんか台風がガンガン来てね。台風一過。ファミリーできた。
いや、そう、私が一家だと思ってた。
わかってんだけど、なんかまさに一家感があったなって。
そうそうそう。
塊でどんどん連続来るから。
倒産台風来たみたいなもん。
どんどん来た。でも大体あんまりね、被害をそんなに出さずに。
ね。
低気圧に変わって、本州に来る頃にはシュッてなくなるみたいなのが多かったけどね。
いやなんかちょうどね、まあ、ようやく秋らしくなってきてね、うん、ね、出かけるのにも天気もいいし、
まだ秋かな、そうね、ちょうどお外を歩き回るのには、うん、暑くもなく寒くもなくという、う
ん、
一番いい季節、
ね、歩いて汗だくにならないのがいい季節だよね。
紅葉はまだこれからか。
これもうちょっと遅いのか。
もうちょっとだな。
紅葉の季節がどんどんどんどん後ろに行ってるような気がする、
う
ん、
あ、そうそう、あっという間に冬になっちゃうけどね、
そうなのよ、
うん、紅葉見に行きたい、
はい、うん、そう、いい季節になったので、はい、皆さんもね、こう、秋を感じにどこかに出かけてみてはいかがでしょうか。
山登りたいな。
うん、いいね。
はい。
はい。それでは、夢から放送局、放送局、スタートします。この放送は、インターネットラジオ局、ビフリネットよりお送りしています。私のおすすめ。
いけるそうきたか。
前半、はい、あれは私のおすすめ、いきなり入るの珍しい
です、ね、なんででしょうね、前半にこのコーナーが来た
の、
ね、
はい、なん
でだったらしいか
分からないですね。
ということは後半が、
はい、できない理由がね、なんか、まあ、
いや、もう分かってしまう、はい、やめよう、このくだり、はい、
すいません、
わざとらしいから、
は
い、
今回のおすすめは、はい、純ちゃんですね。
あ、純ちゃんのおすすめ、
私がちょっとこれをおすすめしてみたいと思って、
はい、なんでしょうか、
リクエストしたっておかしいね、
リクエスト
言わされてんの？
持ち込みおすすめですけども、はい、
持ち込みおすすめ、
はい、
何でしょう、
まあ、行楽シーズンで、はい、スカイツリーにお出かけになる方も、ね、多いんじゃないかと思うんですが、うん、
はい、
まあ、スカイツリー、10月の5日からだったかな、
うん、お、じゃあもう
始まってるんですが、は
い
はい、のなんだっけ、
なんだ、
スカイツリーのラウンドシアター、展望
デッキの中
の、展望デッキの中にある、うん、ラウンドシアターというところで、あるらしい、私ね、実は行ったことないから、あんまり詳しく説明できないんだけど。
行ったことあるけど、うん、
本当、
あ、そんなのあったっけ？そんな
のあるらしいよ。
あの、画面がバババババババッと出てきて、うん、そこで、あの、展望大歌舞伎というのをね、
今やってる。
そう、やってるんです
よ。あ、何これ？
あ、これのことか。
うん、そう、
場所はわかる？
わかる？
場所っていうか、もう展望デッキじゃん、それ。
あ、そう、展望デッキで、
この上の
方を出して、モニターに
出る。あ、それをラウンドシアターと呼んでいるのか。
だから、あの、ぐるりが、
あーはーはーはー、なんだ、展望デッキの中にシアター、うん、劇場が入ってんのかと思った。地方じゃノ
ーノーノーノーノーノーノーノ
ーノーノーノーノーノーノーノーノーノ
はい、どんどん。はい、はい。
展望歌舞伎。なんだこれ。
そう、展望歌舞伎。
あそこで、歌舞伎、でもさ、
歌舞伎の映像もね、
映像が出てるという。
映像作品を、まあ、定時っていうか、決まった時間に何時から何時からという形で。うん、
ずっと流れ続けてるわけではない、
ね。ではないんですね。うん。5分から7分ぐらいの作品が、うん、例えば5時半から、次6時からとかっていうような形で、
上映されてる。
そう、上映されてるということです。うん、
これさ、はい、すごいさ、ラウンドだから、うん、全部が、画面の
全部が画面で、
その全画面同じ場面映してる。
それはね、
それが分からないのよ。どういう見せ方を、うん、だってぐるっとでしょ。
ぐるり。
同じ映像をいっぱい出してもしょうがないじゃない？うん、ある程度何分か。
それでさ迫力ない？
ああ。同じだみたいな。私ちょっと一瞬考えたのが、うん、各なんか何個かずつで、うん、大きい画面にして。うんうんうん、
あのパノラマみたいな感じ、ね、
ワン場面ずつぐらいやってたら超忙しいなと、うん、あまあでもぐるぐる回りながら見れるから、うん、
でもこれをさ全部使ってさ、
うん、動きがあるのも面白
そうだよね。
面白そうだよね。
でもそれだとさ、うん、どんどん見切れていくやつ、うん、追いかけていかないと
ぐるぐるしなきゃいけないので、
ね、それはそれで楽しい
どう見せるんだろうね、うん、
ただまあ作品が、はい、あの私がこうこれの広告っていうかあれ見た時には、うんうん、あのレンジ氏なので、うんうん、あの赤毛と白毛で頭の部分振り回してる、
いわゆる
7分間それをやってるわけではない、
みんなが思う歌舞伎の姿が、そうそうそう
そ
う、
歌舞伎らしくて華やかで派手でドーンとくる感
じの方が喜びそうですね。
そうですね、うん、でなんとなく色が、はい、とても鮮やかな作品なので、うんうん、まあ、夜景に映えるだろうなとは思うんですよ。
これは昼間もやってるんです
か？昼間はやらない、夜だけ。
夜だね。
夜オンリーなんだ。なるほど。
でもあの逆に夜遅くまで結構やってるよね。
あ、そうなんだ。
うん、最終回ね、時期にもよるけど夜9時から開始、
うん、結構じゃあお仕事帰りでも
いけるね。
で、うん、夜景見てちょっとまあ10分以内の作品なので、うん、それを見てまた夜景見て、うんうん、見て見て見て
見っぱなし。
あそこ店舗で確かねちょっとお酒が飲めたりする。
あ、そうなんだ。
スペースも、うん、カフェみたいなのがあるあったと思うので、うん、そういう楽しみ方をする感じなのかな、う
ん、
ゆったり
と。なんか特にこれあれなんだっけ、料金も
入場料
だ だけ、展望デッキの入場料だけなので
特にその観覧料が必要、うん、というわけではなくて、うん、その期間に、しかも期間が結構長いですよね、
うんうん、1月の終わりまでかな、
1月、あ、来年1月31日までですね。じゃあまだね、はい、
これから年末年始とお出かけできる、
うん、その歌舞伎頭なんか獅子の踊りをやってる後ろで流れる音楽がロックだったりするので、
ロック
そうなのね、
そう、それも気になるよね。ロックと歌舞伎、
チャックベリーのジョニー・ビー・グッドに合わせて踊る獅子が映し出され、
うん、
マジで
時代の先端を行く首都東京の夜景と江戸時代から今に続く歌舞伎がマッチ、
ね、
まあ、元々歌舞伎がその、うん、派手なファッションに奇抜なファッションに身を包んで、
あ、まあ、ある意味でロック、
そう、ロックが、
そうか、江戸時代のロック、
江戸時代のロックだからさ、
うん、そうか、そう思うとなんか超身近に感じてきた、
うんうん、だから伝統芸能っていう高いところに上げちゃうんじゃなくって、う
ん、庶民のなんかワイワイやる、
目立ちたい若者がわーってやってたものにだんだんこう形がついてきて、
そうだよね、歌舞伎のいわゆる熊取りあのメイクとかって、そうそう、確かにロック。
ロックだよね。
ロックでしょ。
ビジュアルバンド
そうだ、ビジュアル系だったんだよ。
そ
う
だよね。そうだよね。そうだよね。で男の人が綺麗な白塗りで、
そうだよね、お化粧してみんな男子で、
うん、そう
舞踊ってきらびやかな衣装とメイクってロック、うん、まさしくビジュアル系バンドだ。
当時のまあシャミでもこう、
あ、でも結構ベンベン鳴らしたり、
うん、ベンベンやるじゃない、
そうだね、ヨーみたいな感じじゃないもんね、
うん、まあ、ヨーもあるんだけど、
ヨーもあるけどでも激しいのもあるってこと
は、そうか、ベンベンベンベンベン、
ロックか、ロックだよ、
え、とんでもねえな、うん、伝統芸能とかいう問題じゃねえな、
かっこいいな、最先端を行くものだっていう考え方が当時の人たちは、う
ん
う
ん、早すぎるロック、
そうだよ、なんかさ、
でもすごい人気だったんでしょ、庶民、
うん、庶民だね、そのさ、うん、庶民では言えないようなこともお芝居で、
芝居の中でね、演劇のあり方の原型でもあるよね、
やっぱりロックだな、
ロックだよ、
なんかあれでしょ、あのお上をディスったりする
んですよ、そうそうそうそう、
そのままの登場人物でやっちゃうと幕府から怒られちゃうから、う
ん、
いやいやこれ架空の物語なんで
ロックだね、
ロックだね
風刺か
時代風刺もある、
うん、あるね、
だからそういった方、庶民の声を
もやもやしたものを、うん、
吐き出して、
じゃあアングラ演劇とロックンロールの要素を合わせ
ますよね、そうだ、まさにそうだよね、
痛快な、
うん、あ、すげえ、作品なんですよ、あ、めっちゃ興味出てきた、うん、そうか、なんか伝統芸能とか能、うん、とか 狂言の、まあ、狂言になるとまたちょっと違うけど、
コメディっぽく
なるからね、のとかと同じで考えるとちょっとお堅い難しいかなって思うけど、うん、そう考えると全然、うんうん、
江戸庶民の娯楽だからさ、ね、やっぱりものすごく楽しめる要素、
しかも庶民が見れるってことは、うん、本来はそんなにお高いお金を払ってっていう感じ
でも高かったし、ね、小屋はあるけど、うん、こう小屋の裏から、うん、こう覗き見するような、うん、そういう風刺画が残ってたりもする
よね、うん、そんな見方もあったのね。
そうそう、今回その、まあ、平成中村座って、うんうん、18代目亡くなった勘三郎さんが立ち上げたテント小屋、
うん、あ、そういえば
またそこに持ち込んだようなイメージで展開されるので、
じゃあかなりぐっと身近な歌舞伎が、
うん、そう、ただ中村座とかにはその桜席ってこの覗き見席のことを言うんだけど、うんうん、桜席的なものはこのラウンドシアターには残念ながらないんですが、うん、ちょっとねスカイツリー覗き見するところないので
ね登るしかないからね、
ヘリで覗き見みたいな、より高いみたいな、
高いからね、
怖い怖い怖い怖い、ね、へー、面白そう。
今回のその主な、うん、主演という形で出てるのが中村勘九郎さん、勘九郎さん、勘九郎さんはもともとは高所恐怖症だったんですって。
お、ほう、そうなんだ。うん、
まあ、別に彼が
演奏でそこにいるわけじゃないもんね。
大丈夫かよって思ったけど映像だったわ。
そういうことじゃないわ。
関係なかった。
そうなんです。このね情報ね。
この情報ね。
あれなんかさ、
ね、
どうなんだ、
すごい、うん、水をまき散らしたり、すげえでっかい装置を使ったりするやつって、うんうんうん、中村座。
うん、中村座でもやる、まあ、中村座も施設には制限があるんだけど、割とできることは何でもやっちゃう
から、ね、結構破天荒な、
そう、後ろバーンって開けたりとか
やるのが出てきたじゃない、
最初の18代目の勘三郎さんが最後に、最後の年っていうか亡くなる前にロングランでやってた歌舞伎座は、中村座はその浅草のスカイツリーの真向かいぐらいにあったから後ろを開けると、うん、スカイツリーがちょうど見えるような
位置で、うん、外見せちゃう、
外見せもやってましたよ、
だ
からスカイツリーとはその頃からのご縁が、
おお、そういうことでこ
の
コラボが実現したわけですね。
スーパー歌舞伎、
スーパー歌舞伎、
まあ、またちょっと違うの
とは違うけど、でもやっぱり、うん、なんだろう、面白いこと、とにかく面白いことやろう
よ、いいね、うん、新しい要素をどんどん、伝統芸能という枠にこだわらず、いいね、そういうロック、うん、まさにロック、でもロックって聞いてすげえ腑に落ちた、
腑に落ちた、
なるほどって思って、うん、そうかって思って、
そうなのよ、
だからそんなに構える必要なく、
そうだね、
しかもさ、この、うん、ね、あのスカイツリーって上映7分ぐらいとかだったら、うん、本当に何かお買い物ついでに、うん、
行って行ってみたらやってたわ、あれ面白いじゃないっていう、うん、
なるほど、それで新しく歌舞伎にね、うん、目覚めてくれる人がいるかもしれない、
まあ、入り口は多分そういう派手なところの方が入りやすいと思うんだけど、
分かりやすいやつからの方が面白いからね、
やっぱ分かりやすいことって大事だよね、
大事、
そうだね、
非常に難しいね、考えさせるような作品ももちろんいいけど、入り口はやっぱ優しい方が
いいと思うよ、
それで慣れていっていろんな好みなものを見つけてもらうの、いきなりドーンって難しいのくるとやっぱ難しいは無理だわ、
そうだよね、苦手意識を持ってしまうと
もったいないもんね、
歌舞伎を見に行くと、そこで使われているいろんな舞台機構が現代の演劇でも割と残ってるの、ひっくり返すとか屋台崩しとか、なんか、
は
い、衣装の早替えとか、あ、ここで始まってたんだっていうのが分かったりもします、
ね、面白いです、そっか、そう思うと、もう見たくなってきましたね、
とっかかりでいかがでしょうかね、その展望デッキに入る入場料が事前に調べようと思ったら、なんか何時から入るかとか、
え、時間によって違うの、
前売りで買うか当日で買うかとかで、結構ね、
あ、そうなの、
使ってて難しかったのね、
難しい、
はい、
あ、そんなに値段って違うんだ、
前売り日時により料金は異なりますので、
日時により、え、平日は安かったりするの、
ね、そのなんかね、時間帯で午前中早い時間は割引が
8時からの早割とかもあるんだけど、でも8時からは、この
やってないでしょ、夜しか
展望歌舞伎やってないので、
展望歌舞伎が見たくてなるべく安く入りたいわってなると
思ったら、多分ね、前売りが安いかもしれないんだけども、詳細はウェブサイト等からご確認くださいっていうか、
なるべく安く行きたい人は調べろと、ね、
すごい基本、
今しおりさんが調べてくれてるぞ、
だと大人2600円ですね、
あ、夜でも、夜でしょ、
夜です、
一番早い時間帯で何時にやってるのこれ、
あ、でもこれ、ね、3時、
あ、じゃあ
3時からの帰るんだ
よ、あ、嘘、ごめん、
嘘、
3時じゃない、15時、
5時半が一番、
5時半が、まあ、ちょっと日没かかり気味、
でもその頃は多分空もスカイツリー自体、まあ、スカイツリー自体は中にいたら見えないんだけどね、綺麗なんで、
あ、そうだね、うん、今のこの時期10月末までは最初の回で18時、うん、6時からが最初ですね。ま
あ、最近ちょっとそれぐらいには暗くなり始めてから、うん、でもその暗くなり始めの方がちょっといいんじゃない、ちょっと夕焼けと夕闇のちょっと紫とオレンジのグラデーション、うんうん、あれ超美しいじゃん、うん、あれをさ展望デッキで見るだけでも超すごい、
すごいよね、
でそれをバックに歌舞伎でしょ、うん、あ、いいかも、いいその回めっちゃ私見たい、
ちょっとデートの良さそうじゃない、
あ、いいね。
なんかニヤニヤした
り。何
デート、何なの今の、ちょっと低い声で揃うよ。
全然可愛くねえな。
はい、ニヤニヤしつつ。
あらゆる用途におすすめです。
はい、おすすめです。ぜひ。
はい。
私も見たい。
見てください。私も見に行きたいと思います。
はい。
はい。夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。
後半はなんとあのコーナーが。
お